会派質問、新年度のまちづくりを問う。アクティブ、藤井康弘、岩田淳二、井本義郎、清水義政、土屋晴美、細田健二、山本慎吾。市政方針質問、コロナ禍で迎える次年度への思いは。質問、未だ収束が見通せない中、周南市のトップリーダーとして、これからの1年を周南市の未来にどうつなげていくのか。答え、大変な1年がこれから来ると思っている。厳しい財政状況の中にあっても、将来に向けて今やらなくてはいけないこと、住みよさの実現を図ることを念頭に、様々な事業を着実に行う。スマートシティ推進について。質問、スマートシティとは何か。また、この推進において、インターネットや情報を活用できる人と、そうでない人の格差が生まれないか。答え、先端技術等の活用により、経済的発展と社会的課題の解決を両立し、人々が活力に満ちた質の高い生活が送れる街のことを言う。格差を生まないためには、講師が各地区を回るなどの、地道な活動が必要である。まずはモデル地区等を作り進めていきたい。空き家の利活用施策について。質問、今後の空き家対策の具体的な取り組みは。答え、空き家の解体費支援や利活用に向けての流通システムなど、先進事例を調査研究しているところである。今後、新対策に向けて取り組んでいく。保育支援員の配置について。質問、増大する保育ニーズへの対応と保育士の負担軽減を目的とした保育支援員配置と園の ICT 化を進めるための補助メニュー新設とあるが、新年度にどの程度の規模で展開する予定か。答え、保育支援員については希望のあった4園に1人ずつ配置することで支援を検討している。園の ICT 化については自己負担部分もあるので、希望された4施設で導入し、保護者との連絡や通知等にもアプリ等を活用し、保育士の作業効率の改善を図りたい。街中ビジネス支援拠点について。質問、街中ビジネス支援拠点はどういったものか。答え、創業や新規出店など、新たなビジネス展開を考えている人が気軽に立ち寄れる拠点を中心市街地に開設する。質問、新たなビジネス展開を応援していく拠点であれば、そこで働く人の資質、知識、経験が重要であると思うが、どのような人が職務に就くのか。答え、どのような人を置くかは大変重要である。ふさわしい人材の確保にしっかり取り組んでいく。質問、本市でのビジネス支援は商工会議所や金融機関も行っているが、それらとの違いや差別化が図られているところはどこか。答え、専門的な機関と比べて、気軽に立ち寄れて相談ができるという部分が街中ビジネス支援拠点の特徴である。徳山下松港開港100周年記念事業について。質問、開港100周年記念イベントに映画、絵本、煙突町のプペルを生かした取り組みを提案する。このモチーフは周南コンビナート夜景と言われ、船や煙突、工場で働く人々が登場し、挑戦することの大切さが描かれている。原作者の西野明宏氏も、地方創生への思いを持ち、宣伝などできることは何でもすると協力的である。先人たちの苦労と企業の努力の上に工場や港がある。映画や絵本を通じて周南市をアピールし、継続的に人の流れができることで、100年続いてきた港を次世代につなぐことができる。行政の力と民間のスピード感を持ち、地を挙げて取り組んでいただきたいと思うがどうか。 答え、大変勇気づけられるメッセージをいただいた。既存のものをきちんと未来へつなげることが、今を生きている我々の責務であると考えている。西野市にも力を借り、みんなで元気な街を作っていきたい。新年度予算質問。建設事業費と記載について。質問。令和3年度は実質的な記載額を17億7000万円に抑えられた予算だが、今後も目標とする年平均30億円以下を達成できそうか。答え、周南市は地域が広く、公共施設やインフラを多く抱え、建て替えや改修等の予算確保も非常に重要である。目標を前提としつつ、必要なハード事業に対しては、しっかりと事業執行を行っていく必要があると考えている。新たな基金創設について。質問。今後、モーターボート事業会計からの繰り入れ先として、新たな基金の創設を考える時期ではないか。答え。地域振興基金等への増額や、新たな基金の創設については、その使途の明確化を図りながら検討していきたい。本格化する新南洋総合支所の整備について。質問。新たな新南洋総合支所の整備が本格的に動き出す。令和3年度に関連する予算が計上されているが、その具体的な内容は、また、今後の市民への説明はどのように行うのか。答え、新南洋総合支所は令和3年度に設計に入り、4年度に道路整備や敷地造成、5年度に建物工事、6年度中に完成の予定である。令和3年度予算には、調査委託料として建設地の地質調査を主な経費として計上している。また4年度までの債務負担行為を含む設計委託料として用地測量や造成設計、西消防署の解体設計、新庁舎の基本実施設計の経費を、そして施設整備工事としてシルバー人材センター等の解体工事の経費を計上している。これまでも市民には様々な形で説明をしてきたが、基本設計等ができたら、改めて市民に意見を聞く場を設けたい。会派一般質問。新型コロナウイルスの感染防止のための基礎知識の効果的な広報。質問。ワクチンが普及するまでは、市民一人一人に新型コロナウイルスの感染を防ぐ行動を心がけてもらうほかないが、そのためには正しい知識が必要になる。そこで、1、感染の主な経路は飛沫なので、飛沫をブロックするマスク、特に不織布マスクは、人に感染させてしまうのを防ぐだけでなく、感染から守る機能も当然あること。2、しかし室内ではマイクロ飛沫による感染の恐れがあるので、マスクだけでは感染を防ぐことは難しく、換気が重要であることなどの基礎知識を、藤井律子の新型コロナ対策講座というような親しみやすい形で市広報に連載してはどうか。答え、医師等の専門家のアドバイスも必要であり、正確な情報を市民にわかりやすく伝える手法について検討したい。周南市議会自由民主党、友田秀明、島津幸男、尾崎孝則、小林直樹、田中明、福田健吾、吉安慎太。市政方針質問。徳山下松港開港100周年に向けてのスケジュールは。質問。来年2月10日に迎える徳山下松港開港100周年に向け、現時点で決まっていることはあるか。答え。100周年記念事業については、まだ具体的には決まっていない。4月に、国や県、下松市、光市などと一緒に実行委員会を立ち上げる。その委員会が主体となって、 事業などあらゆることを決めていく。令和3年度におけるシティプロモーションの方向性は、質問、本市にとってシティプロモーションは重要な政策であると思うが、新年度の方針は、答え、まずは関係人口のプラットフォームの充実と、応援団の登録者数の増加に力を入れていく。多くの方にサポーターになっていただき、本市への愛着醸成や、人と人とのつながりを深める取り組みを進めていきたい。新年度予算質問、新過疎法案の影響について。質問、新過疎法案において、過疎地域が新たな要件に該当しないとの報道があった。該当しない場合の過疎対策事業債の活用等、本市への影響をどのように考えているか。答え、仮に新過疎法の対象から外れたとしても、現在の過疎法が掲げる過疎地域の自立促進については、引き続き実現に向け取り組んでいく必要があると考えている。なお、経過措置期間を設ける検討がされているとも聞いている。事業債の効果的な活用を図り、必要な事業については計画的な実施に努めていきたい。高齢者、バス、タクシー、運賃助成事業費について。質問。10月1日からの本格実施に先立って、湯野、湖南、三尾の3地区で実証実験を行っているが、利用状況はどうか。答え。現時点で3地区平均で約 28.4% の申請があり、高い地区であれば約 50% の申請をいただいた地区もある。この検証結果を踏まえ、利用しやすい制度になるように、申請手続きや使用方法など、さらに精査していく。防犯灯設置費補助事業費について。質問。新年度から40メートル以内に電灯等がないことという要件が廃止される。それによって申請が増えると予想できるが、予算額は令和2年度に比べて約450万円の減額となっている。防犯灯の LED 化率 95% という目標は達成できるのか。答え、地域の意見や要望を踏まえて、距離要件の廃止、更新に対する補助額上限を2万円へ増額することに加え、移設や撤去に対しても新たに補助を開始するなど、本制度の見直し、拡充を図った。これにより、移設や撤去等も進むと予測し、目標を 95% に設定した。子ども医療費助成事業費について。質問。小学生までの医療費完全無料化を大いに評価しているが、10月からではなく、4月1日からスタートすることはできなかったのか。答え。拡充するには、システム改修、関係機関との調整、対象児童への周知等に時間を要することから、半年程度の準備期間が必要と判断し、10月からの開始とした。質問。本事業を子育て支援の観点のみでなく、シティプロモーションの観点から、市内外への効果的な情報発信に努めるべきと考えるがどうか。答え。市広報やホームページ、ケーブルテレビ、様々な SNS 等を通じて、広く情報発信していく。会派一般質問。新型コロナウイルス感染症について。質問。本市でも合計3つのクラスターが発生した。そういった際に、市長自らが顔を出してメッセージを発信してほしいといった声も聞くが、どのように考えるか。答え。感染情報の公表は、保健所の設置者が行うことになっており、県内で唯一、市が保健所を設置している下関市は、その権限を有している。周南市においては、県が保健所を設置しているので、県に権限がある。しかしながら、 感染拡大を防止するため、引き続き県と連携を図り、できる限りの情報発信を行っていく。公共施設について。質問。徳山駅から北へ、美術博物館、文化会館、動物園までの一つの動線の中に、かつては市民館があった。市民の文化発信地となる市民ホールの必要性について、現時点でどのように考えているか。答え。徳山駅前再開発にホールの新設を盛り込むことはかなわなかった。しかし、本市の文化力の向上や町のにぎわい創出のためにホールは必要であると認識していることから、引き続きその可能性について検討していく。学校施設について。質問。周南市学校施設等長寿命化計画に基づき、本市学校施設の今後の整備予定はどうなっているか。答え。これまでの事後保全型から施設の改修周期を踏まえて、計画的に対応する予防保全型の管理への転換を目指し、各小中学校のトイレ改修や防水改修等、計画的に事業を実施していく。質問。遊具改修はどうか。答え。劣化診断調査等の実施により、屋外遊具372基のうち、78基について危険度、劣化度が高いという結果が出た。そのうち使用頻度を考え、まずは鉄棒について優先的に整備をしていく方向で検討を進めている。旧西二町の枠を超えた周南市の一体感の情勢について。質問。周南市民が全地域から集まれる周南市のシンボルとなるような新たなイベントを考えてはどうか。答え。数あるイベントの中でも周南港祭りは本市の知名度向上や一体感の醸成を図るために実現したものであり、本市の財産である港と徳山駅、そして中心市街地を動線で結び、回遊性を高めたイベントとして実施している。まずは現在あるものを磨き上げ、魅力を高めることで、これまで以上に多くの市民が参加し、一体感が醸成されるイベントを作り上げていくことが重要と考えている。
公明党、金子優子、遠藤真一、江崎佳代子、小池和正。施政方針質問。子ども医療費助成について。質問。小学6年生まで所得制限が撤廃となった理由は？答え。安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを最優先に考え、本市の宝である子どもたちを社会全体で育てていく環境を作りたいとの思いからである。高齢者、バス、タクシー、運賃助成について。質問。10月からの事業実施となった理由は。答え。3月末まで実証実験中で、10月から市内全域に広げる。高齢者の移動手段の確保と、日常生活や社会的活動の支援のため実施していきたい。新年度予算質問。子どもの明るい未来サポート事業費について。質問。離婚等に関する専門相談の実施について、その概要は。答え。子どもがいる夫婦の離婚に関する様々な問題に、弁護士等による専門相談を実施する。子育て世代包括支援センター事業費について。質問。産後ケア事業、産前産後サポート事業の拡充内容は？答え。産後ケア事業は産後4ヶ月未満を対象としていたが、令和3年度から産後1年未満に拡充する。産前産後サポート事業では、多胎児家庭に対して利用期間を妊娠中から産後1年間、利用時間は100時間までに拡充する。会派一般質問。 介護認定の調査体制は。質問、申請から処分が決定するまでの平均的な期間と処理見込み期間延期の通知件数は。答え、本市では申請から処分決定までの平均期間は44日間である。また、年間申請件数6937件に対して1766件ほど処理見込み期間延期の通知を発送している。質問、コロナ禍での外出自粛により要介護度の判定に影響はないのか。答え、一次判定の元になる外出頻度に関する項目について、調査員の突起事項や主治医の意見書の内容を加味し、一次判定では評価しきれない具体的な介護の手間についても検討するため、最終的に介護度の判定に影響はないと考える。今後、申請件数の伸びなどを鑑み、調査員の増員については状況に応じて対応したい。新型コロナウイルス感染症対策について。質問、相談体制に問題はないか。答え、直通専用ダイヤル、#7700を広報等で広く周知している。市独自の相談窓口も設置しており、今後も相談体制の充実に努めていく。質問、高齢者施設等の入所者や職員への一斉定期的な検査はできないか。答え、国の新型コロナウイルス対策費を充当し、PCR 検査費用以外にも広く活用したいと考えている。質問、大洲市までのワクチン接種体制は。答え、感染防止対策として500人規模の地区では、高齢者は他の年代と分けて接種することになっているが、大洲島の人口規模であれば、年代別に分けることなく、島全体の住民の方を対象に集団接種を行えるものである。質問、ワクチン接種の正しい情報の周知はどのように行っているのか。答え、市ホームページに特設ページを開設し、市の実施体制や接種スケジュールを掲載するとともに、ワクチンの専門的な事柄については、厚生労働省等へのリンクを貼るなど、情報提供に努めている。質問、ワクチン接種相談窓口の体制はどのようなものか。答え、周南市ワクチン接種相談センターを2月22日に保健師4人を配置し開設した。ある程度専門的な相談にも対応できるような体制となっている。陸豪会、福田文治、佐々木照彦、青木義雄、長峰俊明。施政方針質問。犯罪被害者等支援条例の制定に向けて。質問、犯罪被害者等支援条例に対する市長の思いは。答え、犯罪被害に遭われた方が本市で安心して暮らし続けることができるように条例を制定し、実効性のある支援の取り組みを総合的に進めたい。福川駅前周辺の整備は。質問、新南洋総合支所整備、福川南地区の公共施設再配置など、ようやく福川方面に目が向けられたように思う。今後、福川駅前周辺を整備する必要があると思うが、どうか。答え、まだ十分な状況でないことは認識している。JR に対しても、バリアフリー化、南口の改札の件など、いろいろな要望を挙げている。地域住民の声を伺いながら寄り添って、地域の将来にとって何が一番いいのか、しっかりと協議・検討して、地域の活性化に向けた取り組みを進める。鹿野総合支所跡地を観光交流ゾーンとして整備。質問、鹿野総合支所跡地の整備方針の周辺エリアの範囲は、どこまでを想定しているのか。答え、せせらぎゆかりパーク、清流通り、天神山には観光ポテンシャルがある。観光文化ゾーンとしてやや広く捉え、跡地はその中心として考える。 新年度予算質問。空き家対策について。質問。年々増加する空き家について、地域の環境衛生、景観の観点から、解体費用を助成して、計画的に増加抑制をしてはどうか。答え。所有者に対し、適正な管理を促していくための、周知・啓発・緊急安全措置に対する予算措置を行っている。今後、空き家の対策をより一層促進していくため、所有者から得たニーズ調査を整理分析し、先進事例を参考に新たな対策を検討する。利便性が増す徳山北部拠点施設整備に向けた予算が計上。質問。徳山北部拠点施設整備は、すすま地区夢プランが望む北部複合施設になるか。答え。現在の支所市民センター機能に加え、期日前投票所、高齢者福祉のワンストップ窓口、防災機能等を拡充する。離島活性化プロジェクト事業について。質問。大津島地区の身近な暮らしの維持、確保に向けた取り組みについて、仕組みや体制をどう構築していくのか。答え。事業主体となる大津島地区コミュニティ推進協議会が、出身者の方々を支所市民センターに配置し、直面する課題を踏まえ、地域が主体となって安心な暮らしを確保する仕組みや体制の構築を図る。また、支え合いの地域づくりを進める生活支援体制整備事業と連携して取り組んでいく。会派一般質問。国の脱炭素宣言の影響は。質問。電解コンビナート企業群は石炭火力発電が欠かせないが、企業戦略との連携はどうか。答え。国・県に対し、脱炭素にかかる支援を重点項目として協力・連携を要請した。1月豪雪から今後の対策を。質問。可の地域を熟知した職員、除雪を体験した職員が減少する中、装備の充実、業務委託の拡大等、補正予算を含め、除雪体制の再検討が必要であると思うがどうか。答え、80センチを超えるほどの大雪には、十分な除雪が困難で、現場対応に苦慮した。今後、除雪車の更新や見直し、重機の短期リース、建設業者以外への業務委託も検討していく。自由民主党周南、田村雄一、古谷幸男、福田理恵子。施政方針質問。徳山大学の効率化について。質問。有識者検討会議の意見をどのように受け止めるのか。答え。真摯に受け止めたい。新年度予算質問。中学校部活動指導員について。質問。教員と部活動指導員の連携をどのように図るか。答え。部活動指導員は学校職員という位置づけで雇用することから、校長はもとより教員等と日常的に指導の内容、生徒の様子、事故が発生した際の対応など、情報交換を密にしながら部活動指導に当たるよう求めている。このことは新体制の中で改めて校長を通して指導に努めていく。子ども医療費助成事業の拡充について。質問。今後、子ども医療費の所得制限撤廃を中学生までに拡充する可能性は。答え。令和3年度からの小学6年生までの完全無料化の実施を踏まえて、市民の方々から声が寄せられれば、財政への影響等も踏まえ、総合的に検討を進めたい。可の総合支所整備について。質問、安心安全な通学路を確保すべきではないか。答え、いろいろな意見をいただく中で、住民の方々の懸念やその必要性について十分に承知している。道路整備について関係部署とも協議して しっかりと進めていきたい。質問、住民との対話等、今後の進め方はどうなるのか。答え、基本設計業務の中に住民協議も盛り込んでいる。案を示す中で住民の皆様としっかりと対話を進めていきたい。会派一般質問。スマートシティ構想について。質問、データ連携基盤の構築を進めていく上で、プライバシーの配慮や個人情報の取り扱い等、セキュリティ面をまず整えていかないといけないと考える。ガバナンス体制の構築をどのように考えるか。答え、まず情報セキュリティポリシーの厳守を徹底し、さらに匿名化や秘匿化などの技術についても研究して、最適な手法で情報セキュリティを確保していく。モーターボート競争事業について。質問、委託業務が先般入札から随意契約になった。いつ変更になったのか。答え、全国で入札登録業者が1社しかなく、随意契約を前提に債務負担行為を設定した。質問、新旧の業者の引き継ぎ業務に7ヶ月を要するのは一般的なのか。答え、引き継ぎは最大で7ヶ月を予定しているが、基本的には1、2ヶ月での完了を想定している。質問、業務委託によって人件費が余分にかかるのではないか。答え、まずはバックアップ体制を構築したい。日本共産党、中村文子、魚永智行、渡辺君恵。会派一般質問。徳山大学公立化の一番の問題は財政だ。質問、公立大学になれば、私立大学のように経営の観点を必要としながらも、他の大学に負けないようにするためには、優秀な教授を招いて教育の質の向上を目指すなど、当然お金もかかる。私立から市単独での公立化をすると、設置者は周南市となる。公立化するということは、行政がバックアップしなければならず、何もしなければ市は責任放棄と言われる。きちんとした地域の成長エンジンに作り上げるにはお金が必要である。本市の財政状況が厳しい中、住民説明会などでは財政問題について市民がよく理解できる説明ができるのか。答え、効率化するのは徳山大学への救済措置ではない。一番の問題が財政問題だというのは少し違うと考えている。大型事業の規模の縮小と経費削減について。質問、動物園リニューアル事業と周南緑地体育施設等整備推進事業について、市の財政負担を抑制するために、事業規模の縮小は検討できないか。また経費削減についてどのように考えているか。答え、動物園リニューアル事業の推進にあたっては、園内ローテーション整備による仮設獣舎の削減をはじめ、季節獣舎の再利用によるコストの最小化や事業費の平準化にも考慮しつつ、国庫補助事業を積極的に活用し、市の財政負担の抑制に取り組んでいく。周南緑地体育施設等整備推進事業は、PFI 方式により実施することで、従来方式で実施した場合と比較して、約2億円の事業費の削減効果が見込まれる。さらに補助金の活用等、財源の確保に努めることで、財政負担の軽減を図りながら事業を進めていく。保育所、幼稚園、認定こども園、施設分類別計画について。質問、施設に置かれた草案を偶然見つけ、意見を求めていることに気がついた。本気で意見を求める姿勢がない、との声があった。草案の中で、三尾保育園については、民間活力導入と区分けされているが、どのような取り扱いになるのか。三尾地域の方たちは、 三つをずっと子供がいる町プロジェクトで空き家を整備し、若い家族を受け入れている。そんな地域にある保育園をなくさないでほしいと思うがどうか。答え、1月4日から22日まで各園に素案を提示し、意見を募った。三つ保育園については、建築後63年を経過し、老朽化が進んでいる。また、土砂災害警戒区域及び浸水地域に立地しているため、現状維持は困難との方向性を示した。今後、保護者や地域の皆様の意見を伺いながら検討する。市民クラブ、小林裕二、篠田裕二郎。施政方針質問。脱炭素社会の実現に向け、公共施設に新エネルギーの導入を。質問。公共施設に再生可能エネルギー等の新エネルギーを導入していく考えはあるのか。答え。本市では太陽光発電等新エネルギーの導入促進について、まちづくり総合計画後期基本計画、環境基本計画の中に掲げ、取り組みを進めている。今後、グリーン社会の実現に向けて、公共施設への太陽光発電等の新エネルギーの導入についても積極的に進めていきたい。新年度予算質問。民間建築物アスベスト対策事業費について。質問。今後、民間建築物の解体が増えていく中、建築物アスベストの問題は深刻化していくものと思われる。市としてもアスベスト問題にもっと積極的に取り組む姿勢を示すべきではないか。答え。現在、民間建築物のアスベスト含有調査に要する費用の補助と、アスベストの有無を調査する実態調査を行っている。実態調査では、アンケートや聞き取りを行い、アスベストの有無を調査している。調査の結果、所有者がある、またはわからないと回答した場合は、本補助制度についての案内を行っている。会派一般質問。コロナ禍におけるパート等の継続雇用に対する施策は。質問。令和2年12月現在、本市の有効求人倍率は 1.19 倍で、前年同月と比べて低くなっている。本市においてコロナ禍でのアルバイト、パート、派遣社員の継続雇用に対する施策はあるのか。答え。市では助成金に関する情報や相談窓口等をホームページでお知らせするなど、情報提供を行っている。ハローワークや商工会議所、商工会と連携し、労働者の雇用維持に努めていく。